はい、皆さんこんにちは。はい、久しぶりの投稿になるんですけれども、ちいちゃん。
はい。お久しぶりです。
何ヶ月ぶりよっていうね。
いや、本当にね、あっという間に時間が経ってしまっていて。
ねえ。
はい。
ちょっとあまりね、時間空けると夫婦喧嘩でもしてんじゃないかとか、ね。
心配される方が。
そうそうそう。思われちゃうんで。
いない
まあまあでもいろいろあったからね。
そうちょっとねマレーシアも今また厳しいロックダウンに戻ってしまって、ねまあ、ずっとねロックダウンの状態はロックダウンの状態が続いていて、緩和されたり少しその SOP っていう条件がある行動条件があるんだけど、それが緩和されたり厳しくなったり、緩和されたり厳しくなったりをずっと繰り返してて、
その繰り返しね。
そうで先週6月1日からもうまた、去年の3月と同じような、一番厳しい経済も社会活動も全てストップっていう、一番厳しい状態に戻ったんだよね。
今その状況っていうのはまあ何回目かなんだけどさ、状況っていうのはその具体的にはどんな状況？
なんか生活をしている分には、そのずっとその条件が緩和されてるかされてないかっていう厳しくなってるかの状態だから、そこまで大きな私たちは別にマレーシアで会社に勤めてるわけではないし、何かその生活に大きな違いがあるかって言ったらそれはあんまりなくって、ただ子供がやっぱり学校に行って、緩和された時はかあの学校に行けてたのが、厳しくなった途端にやっぱりオンラインに切り替わるっていう、オンラインにみんな慣れていて、学校も先生も子供たちも、その月曜日からオンラインに切り替えるよってなった時に、すぐに対応できる。そのね俊敏さといったら私もびっくりするぐらい、何のそのなんだろう躊躇もなくオンラインに切り替わったね今回。
そうなんだ。
びっくりするぐらい子供
たち慣れてるんだね。
だから おかげさまでって言ったら変だけど、パソコンの扱いはとても上手くなってるよね。
上手くなってる。
もう知らない、その、なんだろう、パソコンでやらなければいけない課題とかを、なんだろう、何のあれも、ヘルプも必要なく自分たちでやってるから、そういうスキルは上がってるんじゃないかなと思う。
今、マレーシアの感染者っていうのは、今、ネットで見てるんだけど、1日あたりの感染者が連日6000人以上確認されているっていう。
そう、
6月6日 ?6 月6日の。
6000人以上、一番多い時で8000人とかになってて、その時に多分日本でもニュースになったんだよね。そうだから日本の友達とかで、ね、家族からなんかマレーシア大丈夫っていう風に心配のメールとかねもらったんだけれども、今ちょっと落ち着いて昨日5500人ぐらいだったのかな。
あ、そうなんだ。
でもロックダウンが始まって1週間経ったんだけど、まあ思いのほか減ってないのかな。
まあ、当時の最高のマックスよりかは少なくなってきてるっていう。
そう。
お店はやってないの？
お店はスーパーだけ。スーパーと、ドラッグストアとか、本当に生活に必要なもののお店しかやってない。で食べるものもデリバリーテイクアウェイもやってないんじゃないかな今。デリバリー、デリバリーのね、アプリがとても活用されていて、デリバリーでコンドミニアムの下まで持ってきてくれるから、そうお店はレストランとかはね意外とやっていけてるんじゃないかなとは思うけどね。
なるほどね。
だからショッピングモール行っても、ショッピングモール行っても、ほんとスーパーしかやってない。人もいないしね。
あ、そうなんだ。
そうだから、
じゃあ必要最低限の、行動以外はある程度指定されていて、
そうそうそうそう。あとはやっぱり車の乗車人数が、
うん、
緩くなっていくと車の乗車人数が増えていって、厳しくなると減っていくっていう。みんなで家族、ほらマレーシア人ってすごい家族が多いから、
うん、
家族全員で車に乗ることはできないし、
うん、
そう今は一番厳しい状態だから車に2人までしか乗れない。
うん、厳しいね。
そうだからさ本当に最低限の、外出しか許されてなくて、
うんうんうん、
子供は12歳以下の子供は外には出るなと、
うん、
だからもう13歳以上じゃないとスーパーとかでね結構チェックされて、
うん、
入れなかったりするんだよね。
うん、厳しいね。
ずっとそうずっと家にいるよね。
うん
そうまあ、なんかジョギングするなら一人だったらいいよとか、うんね、去年はダメだったんだけどそれも、
うんうん、
そうちょっとした散歩とかジョギングとかっていうのは許されてるから、うん、気分転換に外出たりっていうのはできるんだけど、やっぱ子供はあんまり望ましくないみたいな、
なるほどね、
ところがあって、そう、うん、子供もあんまりコンドミニアムの外で遊んでる子供はいないな。
まあそうなんだ。
うん、
まあでも慣れてきてるから、ね、ある程度少しずつこうかん、まあ、ロックダウンとはいえども一番最初のロックダウンよりかは少しは、うん、じゃあ緩いというか、
うん、あとみんな、みんな慣れてる分気持ちに余裕があって、うん、そこまでピリピリしてない感じがする、う
ん、国民性が出てるね。
そうそうそうそう、
すぐ油断するね、気持ちに余裕
とそうそうそうそうそうそう、
うん、
やっぱりなんか余裕ができてるからやっぱりピリピリした雰囲気がスーパー行っても何してもほらなんか穏やかというか、うん、
はいはいはい、
そんな雰囲気はあるかな。去年はなんかすごいピリピリしてたじゃないみんな、
うんね、
そうそう怖かった雰囲気があったけど、
うん、
まあでも買い物出たりスーパー行ったりするのはそのなんかこう緊張感があるようなことはもうないから、
うん、
過ごしやすいと言ったら過ごしやすいかな。
あ、そうなんだ、
うん、
まあなんかちょっと慣れてきてしまってるっていうところあると思うんだけどさ、
うん、そうね、
さっき読んだ記事ではさ、
うん、
じゃあなんでマレーシア新規感染者が増えたんだっていう話で、
うんうんうん、
でまあ感染力の強い変異株、
うん、
まあ最近よく言われてるよね、
うん、
それの蔓延以外に、
うん、
やっぱり旧正月とか、
うん、
あと宗教、ね、宗教絡みのね行事がかなり影響したっていうのはなんか言われていて、うん、マレー系とか中華系、うん、インド系までいるじゃない、
うん、
でまあやっぱり独自のさ祭りが毎回あって、
うん、
で2月には春節、4月にはラマダン、
うん、
イスラム教徒のね断食だよね、うんうんうん、で5月半ばにラマダン明けのハリ
ラヤ、うん、ハリラヤね、そうハリラヤがね結構今回の大きな問題に関わってたみたい。
あ、そうなんだ。
ただ、
うん、
ただその、うん、ロックダウンはちょ少しその、うん、厳しめ今みたいに一番厳しい状態ではなくって、
うん、
そのちょっと厳しめのロックダウンはロックダウンだったから、
うん、
そんなにね大々的にやってるお家ってなかったと思うんだよね。
ないんだね。
そう、私も実はそのマレーシア人のお家に、
うん、
ハリラヤでお呼ばれをしてたんだけれども、
うん、
やっぱりそのロックダウンがあるから、
うん、
今回はなしに しましょうっていう風になって、
うん、
お邪魔するのをその、
うん、
なしになったのね。だからそういう風になんかこう少しこういつもみたいにどんちゃん騒ぎ、どんちゃ騒ぎもしないんだろうけど、お家にそのオープンハウスって言ってたくさん家族集まってお祝いするとかっていうこともほとんどやってない気がするんだけどね、う
ん、まあでもなんかやっぱりその記事ではとは言ったってももう何回目かのロックダウンだし、うん、やっぱり、
まあ、確かに
やっぱりこう緩くなってきてる。
確かにそれはそうね、
まあ、やっぱ集まってる人もちらほら見たよっていうことを って、結構やっぱ飲食店の店長さんとかも言ってるみたいな。
あるかもね。
だからそのあたりの影響があるんじゃないかと。まあ、
花火も鳴ってたしね。
鳴ってたしね、とんちゃんね。
鳴ってたからね。
まあ、毎年なるんだけれどもね。
そう、だからいつもの年に比べたら少ないとは思うけど、それだったとしてもやっぱり、やっぱ密になるっていうことが多かったのかもしれないよね。
まあまあ、はい、そんなマレーシアですけれども、はい、まあワクチン打つまでこれはこのまま何回もループするのかなっていう感じはするんだけれども、まあそうだ、今回で初めてね聞きに来る方もいると思うんで、ちょっと我々の話をすると、まあ、はい、マレーシア移住4年半もうすぐ5年かな。
そうだね、もうすぐ5年目に入るところですね、
はい、になるんだけれども、まあ、今家族で、教育移住ということでマレーシアに住んでますけれども、
はい、
今はね事情があって私だけ日本に戻ってきてるんだけれども、まあ、今日はねリモートで、収録っていうことで、
はい、
まあ、今後もねこういうやり方を見つけたので今後も継続していきたいと思うんだけど
はい、
まあ内容としてはね、ね、なかなかこうリアルで、そう、インターネットとかでさ情報ってリアルな情報ってなかなか取れないから、まあ、本当に一回実際住んでる人たち、まあ、我々が現地について生活事情について語っていきたいなと思ってますので、
はい、
ぜひぜひフォローの方をお願いしますということで、
はい、はい、今マレーシア、今コロナ禍で、まあ、世界がコロナで大変な状況なんだけれども、新しくね、新規での留学生とかっていう受け入れを始めたみたいなので、マレーシアに移住したいとか教育で留学させたいとかっていう人たちにも兆しがちょっとずつ出てきてるんだよね。そう、だからなんか今コロナで行けないとか諦めなきゃいけないとか、そんな風に思う必要もなくなってきてるみたいで、そう、新しくビザなんかも出るような話になってきてるそうです、
お、朗報だね。
今なんだろう、帰る人 も確かに多くって、韓国の友達だったりとか、お父さんの転勤がやっぱ決まってしまって国に帰るとかっていう人も確かにいるから、マレーシアを離れる人ってたくさんいるんだけれども、でも新しく入ってくる人もウェルカムですよっていう風に少しずつ緩和されてきてるみたい。
なるほど、
うん、
すごくいい話じゃない。
そうそうそう、ね、また新しい人たちが入ってきてくれるといいのになとは思うよね、日本から。
そうだね、ちょっと寂しくなってきちゃったからね。
そう、やっぱね、駐在の人とかってね、会社の関係で帰った方もたくさんいて、すごいね、日本人が減ってしまったような感じがしてちょっと寂しかったりするからそう、どんどんマレーシアに来てもらえたらなと思う。どんどんみんな来いと。本当友達がいなくなる
たまに日本語喋りたくなるもんな。
そうそうそう、
はい、ぜひぜひ聞いている方はぜひ移住を踏み切っていただいて、まあ問題はあれかな、入国出国のやっぱり出入りだよね。
そうね、でも学校がね、なんか結構プロモーションとかもやっているところもあって、例えばガーディアンビザと学生ビザで入るってなると、学校側が全てそういうビザの手続きとかもやってくれるし、それをサポートしてくれる会社とかもあるし、そう、まあ、いつもよりは時間かかるかもしれないけど、そう、マレーシア側のそのなんだろう、留学生受け入れるよっていう発表があったから、そんなに難しいことにはならないんじゃないかなとは思う。ただ MM2H だったり、その長期滞在のビザとかっていうのはまた別ね。
別だよね。
別なんだけど、教育移住っていう風に考えてる人にはちょっと朗報かなとは思います。
そうだよね。
ま
あでもほとんどの移住考えてらっしゃる方って二通りいてさ、やっぱり早期にさ退職、もうリタイアされて、でもう老後の永住先っていう形で選択する方と、あとはまあさっき言ったように駐在員でお仕事、パパのお仕事の関係、家族で行く、でもう一つが奥さん ね、ママが子供を、うん、まあ、教育のために教育移住っていう形、
うん、
で、まあ、結構まんべんなく一通りいるのかなっていう印象なんだけど、
うん、
結構やっぱり障壁があるのってやっぱりママがね、子供だけで子供連れて3年、ね、2人か3人か4人かでさ、
うんうんうんうん、
パパなしで行っちゃうっていうのはかなり勇気がいることだと思うんだけども、
うん、まあでも結構いるんでね、こっちは、
うんうんうん、
そう結構だからすごい、なんだろうな、こうマレーシアの生活を結構楽しめる、
うん、
あのマインドのお母さんが結構多いかもしれないよね。
うん、そうだよね、
うん、でもそんなこう、まあ、他の動画じゃない、ラジオでも話したけど、
うん、
治安がすごく悪いわけでもないし、
うんうん、
そう、あの物価もすごく安いしご飯も美味しかったりするから、うん、意外と楽しんでたりする人が多いんじゃないかなっていう印象があるけどね。
なんか帰りたくないっていう人が多かったな。
いや多いかもね。それね、駐在の人とかもそうだったよ。
そうだね、
帰りたくないっていう人がいっぱいいた。
ほとんど 100% 言ってた。旦那だけ帰んないかしらとかね。
そうそうそうそう、結構いたかもね。
お金だけ振り込んでくれればいいよ。
そうそう、でもやっぱそのママたちも楽しんでるし、子供もやっぱこの環境が好きとか、うん、学校が楽しいとかっていう風に、うん、言ってる、ね、人たちが多いから、
うんう
ん、なんかそれがマレーシアのなんか魅力だったりするのかなとは思う、
ね、でそうだよね、
うんうん、
子供が喜ぶと何よりだよね、一番ね。
そうだ ね、うん、ね、うちの娘たちもすごく楽しんでるところがあって、
うんうんうん、
あのマレーシアのロックダウンがちょっと長引いているので、
うん、
あのうちの学校は7月の10日で終わるんだけど、
うん、
あの学年がね、
うん、
学年が7月10日で終わるんだけど、このままオンラインのまま学年が終わってしまうことに、
うん
うん、なっちゃって、もうそのね、子供たちの落胆たらなかったよ。やっぱみんなで学校で遊びたいとか勉強したいとか、
そうだよね、
あと学校のそう担任の先生が大好きで、そうこのままあの先生のそのクラスが終わっちゃうなんてっていう
考えられない、
寂しさが、そうそう寂しいっていう風に言ってたけどね。
まあでもすごいよね、学校に行きたいっていうね、あのすごいっていうかさ、まあ、俺自身はほら子供の頃はあんま学校行きたくない方だったからさ、あれだけど、
うん、
まあ、学校が楽しい、行きたい、友達に会いたいっていうのはね、
ね、
この時期親としては最高に嬉しい言葉、そうそうそう、安心材料だよね、
うん、
うん、
だからなんだろうね、そんな風になるとなってくれるっていうのは私たちも分からないで来てたから、
うん、
そう、あの会ってくれて本当に良かったなとは思うんだけれども、
うん、
そう、それが何よりここに居続けたいって思う理由の一つかなとは思う、
うんうんうん、まあね、あの高いお金払ってるからさ楽しんでもらわないとこっちは困るんだけ
ど、そうそうそうそう、でもやっぱりほら日本にはないスナックタイムっていうさ、こう、うん、時間があったりとか、
うん、
スナックを食べれる時間があったり、ゴールデンタイムっていう、うん、なんだろう、もうみんなで遊ぼうぜっていう時間があったりとか、
うん、
やっぱそういう時間に先生とコミュニケーション取ったりとか、友達と遊んだりとかっていうのがやっぱ楽しかったりするんじゃないかなとは思う。
そうだね、
うん、
なんかその必ずしも勉強することだけじゃないっていうかさ、
そうね、勉強は大事なんだけれども、うん、先生との信頼関係があれば学校って楽しくなるんだなとか、
うんうんうん、
うん、なんかこう娘のこう、ね、ちょっとしたこう不安要素っていうのをちゃんと拾ってくれて、
うん、
ものすごい長文でなんかこう説明書きをメールで送ってくれたりとか、
うん、
それって先生の力ってすごいあるなと思ってる最近。
そうだね、
うん、
うん、
そうそう、
あれかな、インターナショナルスクールの先生は全般そうなのかな、そうなのかなっていうのはこうやっぱり子供を楽しませるっていう、
まあでも自分たちが楽しんでる人が多いような気がする。
うーん、
なんかこう垣根がないっていうか、親との なんか壁もなければ子供との壁もなくって、
うん、
そう、まあ、ほら日本だと敬語っていうものがあるからさ、先生がちょっと遠い存在になっちゃったりとか、
うんうん、
先生と保護者ってすごく壁があったりとか感じるんだけど、
うん、
なんだろう、英語だとその壁がなかったりするから、
うん、
もちろん尊敬はし合い、あの尊敬し合うんだけれども、
うん、
なんかこうちょっと友達のように触れてくれたりとかするかも。
あ、
うん、
まあそもそもこう交わす言葉がさ敬語がないっていうのはあるけどもさ、
うん、
あの俺の印象なんかはやっぱりその先生、まあ、もちろんその友達のように接してるっていうのはあるけれども、
うんうん、
なんかこう一人一人の言葉をさ真剣に聞いてくれてるよね、腰を落としてさ。
そうだね、そうだね、
先生として上から見てるんじゃなくて、
そうそうそう、ちゃんと同じ目線で目線に立ってくれるっていうのはあるかもね、
感じはあるよね、
うん、
でなんかまあ怒ったっていうのもだいたい聞くのは友達がこう、
うん、
友達に何か意地悪をしたとかさ、
そうい
うことに関しては本気で怒るよね。
怒るね、すごい怒ってるよね、
うん、
うんその怒るときは思いっきり怒るし、褒めるときは本当になんか、
うん、
なんだろう、オーバーなぐらい褒めてくれるし、
うん、
で自分のなんだろうな、こうちょっとなんていうの、こう恥ずかしい部分とかっていうのも結構先生って言ってたりとかして、
うん、
恥ずかしい部分じゃないんだけど、
うん、
なんかついさっきね、次女が、
うん、
あのなんだろう、ダンベル、うん、うちに私が使ってる筋トレに使うダンベルをね、なんかな何かでなんかこう紹介したんだよね、
うん、
あの
オンラインで、
そうそうそう、
授業でね、
でなんでそれを持ってるのって聞かれて、
うん、
ママがマッスルトレーニングで使ってるって言ったのってそしたらそのあなたのお母さんはすごい努力をしてるって、
うん、
すごい努力をしてる、私なんかもう毎日チョコレートが大好きでチョコレートばか食べてるわよって笑いに変え、笑いを提供してくれたみたいなんだけど、
うんう
ん
うん、
なんかそういうなんかちょっとしたそのなんだろうな、あのママママでさえもこう、うん、褒めてくれて、
うん、
自分のダメなところもさらけ出してっていうのを、
はいはい、
そのそうなんかこう次女に話をしてくれたみたいだけど、
うん、
なんかすごく身近に感じるよね、そういうのってね、うん、人間としてね、
そうだよね、
うん、
なんかあまりなんて言うんだろうな、うん、パーソナル同士のこの、あの触れ合いコミュニケーションと、うん、あとは学業っていうのを、うん、なんか そこまでこう区切ってないっていうか、
そうだね、まあ、
もちろんその教育子どもの年代によってフェーズ分けしてると思うんだけど、
うんうんうん、
今特にうちの子はまだ小さいからさ、
うんうんうん、
どちらかというとこう人と話をするだったり、まあ、
うん、
交流を深めるとか楽しむとか、うん、あとはちょっとこう頑張ってみんなの前で発表してみるとか、
うんうんうんう
ん、なんかあまり内容にすごくこう厳しくはないよね。
そうだね、ストイックではないっていうか、なんかなんだろうな、
うん、
そう考えなきゃいけないところを思いっきり考えさせるけど、
うん、
厳しく追い詰めるようなことは絶対ないよね、
うんうんうん、でやっぱりその、うん、すごくこう個人を尊重してくれてるっていうのはあると思う、
うん
う
ん
うんうん、いいよね。
まあでもすごくね、長女なんかは今日本で言ったら5年生になるんだけれども、
うん、
やっぱりそのなんだろう、プロジェクト、
うん、
友達と一緒に一つのプロジェクトを、やり遂げて、それをみんなの前でプレゼンしてっていうことに重きを置いて授業やってるんだけど、
うん、
やっぱグループになったら友達とは本当にディスカッションしてるし、
うん、
意見を言い合ってるし、
うん、
なんかそれをメインに結構オンラインで友達と喋ったりとかするかな最近。
もういいね、
うんうんうん、まあ、もはや何を言ってるのか何をやってるのか私もわからないけど、うん、長女が、うん、部屋に入ってそのプロジェクトをやってる、友達とやり取りをしてるっていうのを、
うん、
そのすごくオンラインでもそういうものを、
うん、
成り立ってるのが、
うん、
その、うん、オンラインだからどうこう、対面だからどうこうっていうよりもオンラインだから、
うん、
オンラインなりにやり取りをして、
うん、
コミュニケーション取ってるのを見ると、
うん、
まあ、なんかこの先対面じゃなくて 対面がないのにとかすごく不安だった部分もあるんだけれども、
うん、
まあそれはそれで子どもたちなりに工夫して勉強してるのかなっていう大きな心で見守ろうと思ってる最近
あの先生も広い目で見てるから親も合わせないとね。
そうそうそうそうそんなね状況に文句言っても仕方ないことだからね。
そうだね、
うん、
うん。まあでもよく頑張ってると思うよ、ロックダウン中で、
ね、うん、そうね、
コロコロ変わってる中で、まあ日本の子供たちもそうだと思うんだけど、
うん、そう、ね、やっぱね日本に行ったら学校に通えるのに、学校に通って、うん、学校で友達と会ったり触れ合ったりできるのにとは思う、どっかねあの、うん、心の底でそういうふうに思ってしまう部分もあるんだけど、
うん、
そうでもね今この状況で育んでるものもあるんだろうなと思うと、
うん、
そう受け入れようって思ってる最近
いいこと、いや今すごくいいと思うよ我々親も成長しないと、ね、
そうそうそう
退化してちゃうからさ、はい、
そうそうそう、
うん
ね、
まあでもなんかそんな環境であればさ
、うん、
まあこれ聞いてる、まあ、ママたちパパたちも、
うん、
いやちょっと行ってみたいななんていうふうにやっぱ考えてくれると嬉しいけどさ、
うん、そうだね、
なんか一歩踏み込むためには、うん、なんかもうちょっとネタが欲しいんだけど、
うん、
なんか結構悩んでるケースで俺がチラチラ聞くのはね、ね、うん、子供がやっぱり少しこうなんていうの性格がちょっとこう、まあ日本では、まあ我々から言うと変わったっていうふうに言えないんだけど、うん、日本では結構変わった子とかさ、落ち着きがない子とか、
うんうん、グレーゾーンと言われてる
子、グレーゾーンと言われてるような子たち、ね、
うん、
で、うちらからするともうなんか海外、まあ、特にマレーシアなんかは、まあいろんな宗教も肌の色
違いが、ね、そうだね、
親も多国籍じゃない、
そうだね、
だから全然習慣とか価値観ね、全部文化も違うっていうのもあるんだけど、うん、そもそもそれを全部リスペクトし合いながら、
うん、
あ尊重し合ってるっていうのはあるんだけどさ、まあ、うん、むしろもうみんな変わってるみたいな、
うん、
状況なんだけど、
うん、
なんか我々そういうところでも4年過ごしてるとなんか日本でグレーゾーンって呼ばれてる子ってグレーなのかっていうちょっと疑問感がある。いや、
うん、それはあると思う、
うん、
だから結構ねその日本でそういうなんだろうな、お母さんたちすっごい悩んでる人たちいっぱいいると思うんだよね、うん、でもやっぱそのなんだろうな不安要素をマレーシアに来て全然それがなくなったっていうか、うん、むしろその個性っていうものを認めてくれる環境に行ったことによってすごい自信をつけて、
うん、
なんて言うんだろうな、ものすごい能力を発揮してる人って結構いるんだよね、子供で。そうだからなんだろう、日本のその環境になんだろうな、こう馴染まないだけであって、
うん、
他の国に行ったら全然それは個性なんだっていう風に認めてくれたりとかするから、
いいね、
そう結構ねそういうので悩んできてるっていう人いっぱいいるんだよね。
うん、
私も何人か、うん、何人か知ってる人がいて、うん、次女の学年にもねいるんだよ。
どんな子が、
だからなんか例えばさ、なんかこう、うん、それこそ座ってられないとか、
うんうん、
あのこうなんだろうな、思ったこと思ったらすぐ言葉に出してしまうとか、
うん、
そうで悪いことは悪いって怒ってくれるし叱ってもくれるから、
うん、
あのでもそれ全然そのお母さん的には、
うん、
あのうちの子ちょっとグレーって言われててとか、
うんうんうん、
そのちょっと変わってるんだっていうふうに言ってるんだけれども、学校の先生たちはその子、うん、そのそういうことでの見方は全然してないっていうの、うん、だから全然多分普通だと思う
そうだよね、
うん、普通なんだと思う。だから結構さ、日本人、私のね知り合いはね、なんか男の子、
うん、
すごいやんちゃな男の子2人いてさ、
うん、
なんかあのスーパーとかでやっぱママが買い物してる時にわーって走り回っちゃって、うん、なんか物を落としちゃったりとか、
はい、
なんかそう、うん、騒いじゃったりとか大きい声出しちゃったりとかした時に、
うんうんうん、
ママ的にはどうしても怒ってしまう。
あ、
いい加減にしなさい、静かにしなさい、うん、走らない、騒がないって言っちゃうんだけど、
うん、
それ日本語で言ってたんだけどね、レジのおばちゃんに怒られたって言ってた
、
ママが怒られたんだって。
ママが怒られたんだ、
うん、
逆なん
何を
だ。
そんなにあなたピリピリしてるのって。子供ってそういうものでしょって。
素晴らしいね。
そういうふうにね、なんか私怒られたんだけどっていうね、ママがいた。
はあ、それ
だ
日本人でし
から、
ょ？
そう、怒られたのは日本人のママね。で、怒ったのは、まあ、中華系のおばちゃんって言ってたかな、おばちゃん、レジのおばちゃんが、あなた何そんなにピリピリしてんのって言って、そんなに怒んなくったっていいじゃないって、あなたの心が疲れてるんじゃないって言われたんだって。
すごいね。
そう。子
す
供
ご
は
い
そういう
ね。
もんなのよって、私が怒られたって言ってた。
ああ、感慨深いね、それ。
そう、だから、なんだろうな、育てやすいよね。
だし、これ聞いた人でハッとする人、まあまあいると思うんだけど。
いや、だから、うちのね、娘たちって、まあ、そこまで、やんちゃな方でもないし、
まあ、女の子たちだね。
女の子だし、そんなに、なんつうの、あれなんだけど、騒いだり走り回ったりとかするタイプではないんだけれども、ただね、日本に帰った時にドキッてする、やっぱり。
こっちが、親がね。
私が、そう。なんか、それだとしても、やっぱり、なんだろう、自由に育ってるんだなっていうことを気づかされるから、ちょっと
そう
ドキッ
ね。
てする時がある。
だとすると、多分日本って周りの人の目がすごく厳しく
感じるんだよ
感
ね、
じ
きっ
るんだと思う。
と。
実際
そうだと
そうなの
思う。
かはちょっとはっきりとした答えないけど、まあ俺なんかもそうだけど、やっぱり日頃ね、周りをすごく気にするっていうのは日本では感じるよね。
だから子育てはすごくしやすいんじゃないかなとは思うよね。
そうだね。
だってレストラン行って騒いでようが何だろうが何も言わないでしょ、マレーシアって。
そうだね。
元気がいいねぐらいにしか思ってないというか、
ニコニコし
ね
てね、子供のこと見てくれるし。
え、しまいにはちょっと話しかけてくれたりとかさ、なんかお菓子くれたりとかさ、そうするからね。
なんかやっぱりこういう国民性の話ってなかなか耳にすることできないんだけど、でもすごく重要なファクターで、やっぱり住環境にすごく密接に関わるよね。だってやっぱり人間関係でいざこざあったり、そのね、なんていうの、その気遣ったりしすぎちゃうとさ、もう本当居心地悪いよね。まず親自身もそのリラックスできる。まあ当然子供もそうなんだけども、すごく循環が良くなっていく。で、家庭のね、明るさもすごく増してくるし。
やっぱり穏やかでいることってすごく大事だなって、マレーシア人を見てるとすごく思うよね。
そうだよね。
ルーズだけどね、いろいろ。
すっごいルーズだけどね。
すごくルーズなんだけど、それでもいい、なんか全然許せるようになったよね。
そうだね。時間遅れてきたり、
そういう
約
とこ
束の
はあ
日程忘
る。
れたり、
あるけど、
サ
なん
ボっ
か
た
こっ
り。
こっちもね、なんかだいぶ慣れてくるっていうか、鍛えられるという
だ
か。
から、まあ俺、ほら、行ってすぐに言ったことはそれでさ、やっぱりこっちの、こっち行ったらマレーシアの人たちのこのルーズさを許してあげると、自分もすごく、なんて言うんだろう、リラックスできる。
それはあると思うよ。そうかもね。
そうだと思う。
なんかそのままで、なんか自分のこと好きな人が多いもんね。
多いね。
自分のこと大好きな人がすごく多い し、
特にママたち多いよね。
自己肯定感がすごく高い人がいっぱいいる気がするんだよ
だから、なんか教育移住とはいえ、母親にとって、パパにとってもすごくいい
いや、
移住
ほん
に
と
なる。
ね。そう、だからね、マレーシアが好きになったんだと思う。
本当そうだね。それが一番大きいかもね。
だからマレー人の友達とかに言っちゃうもんね、私。私、マレーシアすごい好きなんだよねってすごい言ってる。
まあだから早くね、多くの人に本当知ってもらいたい。 いいよね。だから
そうだ、ね、
まあ、さっき言ったようにやっぱ子供がすごくグレーゾーンでとか、
うんうん、
あのもっと伸び伸びがこう行ってもらえるような環境行きたいっていう人にももちろんだし、
うんうん、
まあ言って、とは言ってもね、そんなあまりルーズばっかりだって緩くなっても、
うん、
もっとこう学業をね、しっかり、うちの子はもう東大、京大に入れたいんですよみたいなママもいると思うんだよ。
うんうんうんうん、
でもそんな方々にも絶対選択肢、うん、マレーシアにあるよね。
あるある。その、うん、そういうあのことを目指してる人はそういう目指せるような学校もたくさんあるし、
うん、
あの伸び伸びとなんかこういろんな民族にね、触れ合ってほしいっていう人は選ぶべき学校があるし、
そうだね、
そうそうそう、いろんな選択肢があるのがマレーシアだと思うし、 そこが魅力的なんじゃないかなとは思います。
だよね。なんせ、うん、あのうちの子の友達のパパはさ、ケンブリッジ出てるわけじゃん、
う
ん、
そう、ケンブリッジ出てその後にオックスフォード行ったって言ったもんね。
凄まじいよね。
そうだから結構ね、はい、なんだろうな、すごいお勉強ができたっていう人たちも多いし、
うん、
逆にすごいビジネスで大成功されてる人たちも多いし、
うん、
びっくりするぐらいのお金持ちもいるし、
うんうんうんうん、
そう、いろんな人たちがいるよね。
いるね、
うん、
本当に。
でもそれを見てるのもすごい楽しいかな。
楽しいね、
うん。
まあ、あとはあの住環境とかに関してはね、あの他の配信とかでもいろいろ紹介、うんうん、あのしていきたいと思うし、したこともあるし、はい、
うんうん、
あとは食べ物だったり、
うん、
まあ、マレーシア人あるあるとかね。
そうだね。
うん、あとはその時々のニュースとか、今日みたいにね、うん、あの情報報告もしていきたいと思うので、
うん、そうだね、
はい、近況報告
を含
めて、
はい
はい、じゃあ今日はこんなところで、
はい、
近況報告でしたということで、
はい、
はい、
わかりました。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。